では、第45回ワンキャピタルサースチャンネル始めたいと思います。
お願いし
はい。
ます。
で、今日はですね、火曜日に記事でも発信させていただいたんですけど、サースの買収王と呼ばれるトーマー・ブラボーについてちょっとお話ししたいなというふうに思っております。はい。で、まず、そもそもですね、このトーマー・ブラボーを、取り上げた理由としてはなんですけど、まあ、今年に入ってですね、アナプランとか、そのセールポイントとか、結構大型の、上場企業の買収を発表されたんですね。で、もともと私も名前自体はもちろん知っていたんですけど、そもそもどんな組織なのかとか、その創業の背景とか、その買収の歴史みたいなところを結構詳しいところは知らなかったので、そこをちょっと、知ることで、我々、トーマー・ブラボーさんは P なんですけど、我々その VC として何かその投資戦略とかに活かせることはないかっていうところでちょっと気になって調べてみたっていう感じですね。はい。で、記事にはちょっといろいろ書いてあるんですけど、その前に、浅田さんから見て、トーマー・ブラボーのその印象、これまでどういった印象を持たれてたのかっていうのをぜひ教えてほしいですね。
結構ビスタエクイティパートナーズは僕昔からフォローしていたので、注目していたので、その比較で言うと、トマー・ブラボーさんって、僕自身の理解も知識もあんまり追いついてないっていうのは正直なところなんですね。すみません、もっとかっこいいコメントバシッと決めたいんですけど、なんか、名前もなんか、最初なんかレストの名前かよと思ったぐらいですし、はい。あ、それトニー・ローマか。失礼しました。はい。はい。ですけど、当然、有力な、PE というか、まあ、P でいいのか、P ファームだっていうのは、で、ソフトウェアフォーカスだっていうのが分かったので、ビスタかトマかっていうぐらいなのかなと。まあ、だけど、結構ビスタの方が、自分たちがどういう投資をして、買収をして、どういう、こう、バリアップをして、さらにエグジットするのかっていう、オープンなんですね。ビスタメソッドとか出してるし。で、日本もビスタに買収された、マルケトの福田さんって、元セールスフォースの、結構、アーリーエンプロイで、有名な方がいるんですね。ザ・モデルっていう本を出版した後なんで。だから、なんかやっぱり近い存在だったので、それに比べると、単純に周りに近い関係者がいなかったからっていうことで、すみません、それぐらいの知識レベルですけども、今日話す予定の彼らが買収した会社自体はもう本当に有名なところなので、こういうプレイヤーがやっぱり、少なくともまあ2社以上いるんですけど、目立った会社は2社 P でいると、この SaaS の市場の奥深さ、層の厚さっていうのを感じますね。
なるほど。確かに。マルケットはあれなんでしたっけ？ビスタが買収して、それをアドビに売ったって感じなんですか？
まさにドンピシャであ
、
す。
なるほど。わかりました。そうですね。2019年だったかな。確か、フォーブスが調査したところ、ビスタのなんですかね、パフォーマンスをトーマブラボーが上回ったみたいな調査もあったので、結構やっぱりソフトウェア投資家として、だいぶ世界的に有名な今ファンドになっていて、今のその3月末時点の AUM で114ビリオンで、ポートフォリオに今60社入ってて、で15本ぐらいのファンド立ち上げているというような感じですね。で、20年ぐらいですね、そのバイアンドビルド戦略っていうその戦略を掲げて、買収してきていて、何をやるかっていうと、買収先のその経営陣と協力しながら、そのソフトウェアに関するノウハウとか、そのベストプラクティスみたいなところを取り込んで、企業価値を高めるみたいなところを、やってきたというところで、今となっては、当たり前かもしれないんですけど、それを20年以上も前からやってきた、かつそれをソフトウェアに特化してやってきたっていうことは、割となんかすごいって言ったら結構上から目線になっちゃうんですけど、尊敬する部分なのかなと思ったんですけど、いかがですか？
そうですね、プライベートエクイティの方々って基本的にキャッシュフローが、ポジティブだったり、少しネガティブだけど、基礎収益力がある会社を買って、いわゆるライズアップ化して筋肉質にして、さらにデビューさせ、再デビューさせる、まあ、上場じゃなくてもどっかでかい会社にまた売却するっていう方法じゃないですか。だから、ダイなり小なり、 プラク、あの、ベストプラクティス的な、まあ、プレイブックみたいなものを持ってるんですよね。例えば、日本だとこう、スシローみたいな、ああいう、スシローさん自体が P 案件だったか忘れましたけど、要は、回転寿司ってすごく仕組み化がされてるらしいんですよね。あれ、1分あたり1秒あたりにこう、回転寿司がネタがとか、仕入れコストがとか、すごく、定量的に因数分解できないビジネスってないんですけど、極論すると。そういうプレイブックがあるんですね。だから、トマ・ブラボさんが SaaS とかソフトウェア企業、エンタープライズ企業を買収して、グローさせるプレイブックっていうのは当然あるでしょうね。だけど、それが20年間培ったとは、まあ、人物金の面で、ステージ面で、プロダクト領域面で、どういうプレイブックなのかめちゃくちゃ興味ありますけど、僕、そのサイトを結構、三好さんの記事を読みながらも、読み込むんですけど、結構、なんだろうな、あんまりオープンに書いてないですよね、それね。
そうですね、確かに。
書くメリットないですけど、そうすると他の PE さんが真似しちゃうので、まあ、ほとんど載ってないですね。
まあ、本当になんか謎多きサース買収王みたいな感じですよね。
そうですね。
で、まあ結構その投資の戦略として、まあ、やっぱりそのテック企業の買収って言ったら、そのグーグルとかマイクロソフトとかメタとか、そういうその、まあ、ガファムとかが、まあ、挙げられ代表的だと思うんですけど、そういう企業がその関心を示さないようなそのニッチな市場で、かつそのリーダー企業、まあ、まさにそのアナプランとかですよね。まあ、そういう企業を買収するっていう、その、まあ、モートを築いている企業へ、まあ、投資、買収するっていう戦略を抱えてるんですけど、まあ、なんかそれについてどう思われますかというか、ワンキャピタルとしても投資戦略としてそういうのはありなのかみたいなところは、なんかいかがですか？
そうですね。やっぱり、まあ、モートってすごく都合のいい言葉で、まあ、競争優位をおしゃれに言った感じだと思うんですけど、競争優位って、フェーズによって意味が変わってくると思うんですよね。例えば、わかりやすく言うと、例えば、既存サービスよりもとにかく安いっていうのもモートになるわけじゃないですか。それは既存サービスと同等か、ちょっとそれよりも優れてる機能を提供してるんだけど、圧倒的に安かった。それはお客さん長いですよね。だけど、それをずっとやるっていう戦略もあれば、牛丼屋の吉野家みたいに、ある程度行ったら、プレミアム化して、ロックインをできてるっていう前提ですけど、違う競争優位にしていくわけじゃないですか。だから、まあ、モートが、投資家として、ありそうだなって思えるかどうかだけですよね。だから、で、そのモートって過去の、栄光にすがってしまうモートってこともありますし、それってイノベーションディレンマが起きて、ソーシャルゲームなんてダメだって言ってるコンソール、ゲームプレイヤーさんが言ってたけども、結局またコンソールゲームにまた戻ったりするじゃないですか。だからそのサイクルを、合わせて進化させられるっていうのが僕、究極のモードだと思いますけど、まあ、そんなの、言うはやしでやるのはほとんど不可能なんですけど、だからまあ、こういうプライベートエクイティさんはリターン出してると思うんですけど、何をもってモードって言ってて、なんか、ここって価格するのって結構、予見をする上での価格するのって結構むずいと思うし、すみません、批判的モードに来るかもしれませんけど、結構結果論でこういうのって PR できるもんなので、
まあ確かに。
まあでも結果論って何もしないわけじゃなくて、すごい、ベースプラとプレイブックをインストールしてるっていうところはあるんでしょうけど、PR がしっかりしてるなっていうコメントでございます。
確かに。そうですよね。まあ、あとはまあ、モートの一つとして、やっぱりブランド力とか、そういったところがありますよね。結構ウォーレン・バフェットとかも、そのモートが築けてる企業に結構投資してたりするじゃないですか。そのコカ・コーラとか、そのアップルとか、ビザとか。なんで、結構そういうソフトウェア企業を、まあ、今後も買収してくるんじゃないかなとは思ってますね。で、ちょっと冒頭のところで、そのファンド15本、これまで蘇生してきて、2020年が最も蘇生額としては多かったんですけど、今年に入って、まあ、4月にですね、3.3ビリオンの、デッドのファンドを蘇生されたんですけど、なんかこれについてはどう思われますか？
確かに、PE さんって僕もちょっと素人感は拭えないですけど、ファンドがあるもののエクイティを相当活用する、あ、ごめんなさい、デッド相当活用するんですよね。だから、それ専業のファンドをやるっていうことは、でも、デッドの形をした株式転換の 投資をするのかもしれないので、
ああ。
っていうのが1点と、あとはやっぱり、エクイティ調達がすごく難しかったってことを表してるのかもしれないと思いましたけど、どうですか？
そうですよね。僕も、まさに今おっしゃっていただいたところで、そのエクイティのその調達が難しかったから、まあ、デッドに切り替えたんじゃないかなと思ってて、で、まあそうですね。なんで、デッドでそのスタートアップに、まあ、供給していくっていうところで、まあ、デッドのファンド立ち上げたんじゃないかなと思いましたね。
この三好さんが書いてくれたブログのグラフ、トモ・ブラウォフのファンド組成学、初めてですね、こんなでっかい規模のクレジットファンドを作ったの。
そうですね、そうですね。
なんかでも、それを見ると、調達しづらかったっていう、その衝撃度合いが半端なく大きいような気がしますけどね。
確かに
過
も
去
ろ
こ
なん
んな、
か色彩がなんか表現されたグラフというか。
そうですね。市況だけじゃないような気もしますね。そうすると、トモ・ブラボーが持っている会社の買収時の母価が下回ってしまうぐらいバリエーションが切り下がっているから、いやもう怖くて手出せないよっていう、市況プラスパフォーマンスを表してるんじゃないかと思っちゃいますけど、ただ2022年、まあ、とはいえもう今6月になっているので、他ではもまたエクイティファンドを立ち上げが進んで、ちょっと時間かかってるだけかもしれませんからね。それでなんかまた10ビリオンぐらいのエクイティファンド出てくるのかなって、これ2019年からのグラフで見ると思いますけどね。5とか10ビリオンぐらい出てくるんじゃないですか、エクイティファンドが。
確かに確かに。
で、ビジネスモデルはやっぱりエクイティファンドですからね、P って。経験を、ファンドで取得して、そこに、レバレッジかけるために、デッドをふんだんに供給して、さらにスケールさせるっていう。で、そのデッドが出せる理由は、さっきスシローって名前出しましたけど、ソフトウェアも ARR とかあったりすると、キャッシュローが読めるので、それを、担保にして融資額引き出せるわけじゃないですか。だから、クレジットだけやることは絶対ないと思いますけどね。
確かに確かに。そうですね。まあ、あとは結構その直近だと、その1社あたりのその投資額が、結構やっぱり大きくなってきていて、で、そうですね、まあ、21年だと、まあ、合計ですね、まず合計は36.4ビリオン。で、どんどんその1社あたりの買収額が大きくなってきていて、まあ、一つそのクラウド市場のその成熟化、まあ、どんどん上場企業の時価総額がまあ大きくなってきたっていうところもあると思うんですけど、なんか他に考えられる理由とかってあったりされますか？
大型化してる理由ですか？
そうですね。
もう端的に言うと、バブルの中でも買収したから、21年の買収額って40ビリオンに迫ってますよね。38ビリオンぐらいになってません、ね、このグラフだと。これは相当ライトオフ、評価源になるんじゃないでしょうかと思っちゃうんですけど、だって異常じゃないですか。
確かに。
2018、19、20ぐらいも結構異常な伸びなのに、2021ってね、もう2020年の3倍目になってますよね、買収金額。これにはもう明らかに、なんだろうな、スノーフレークの100倍のトレーリングマルチプルみたいなものを参考にした会社がいっぱいあるんじゃないでしょうか。
確かに確かに。
で、それが今、下手したら 10X とかに10分の1になってるわけですから、それは大変ですよね。だって10倍ぐらい AR 伸ばさなきゃいけないわけですよ。簡単に言うと。100X が 10X になったわけですから。AR 10倍伸ばせないですよ、そんなの。2、3年じゃ。
なかなか、そうですよね。で、まあ、今年に入って、その2件の買収があって、で、件数は2件なんですけど、まあ、金額がすごい大きいんですよ。で、どれぐらい大きいかというと、もう去年の半分ぐらい、2件で去年の半分ぐらいいってるんですよ。なんで、1社あたりの買収額が、まあ、大きくなってるんですけど、これやっぱりあれですかね、やっぱり。バブル期のそのマルチプルを参考にしてディール進めてたんで、結果的にそうなったっていう感じなんですかね。
絶対そう思いますね。
なるほど。
まあ、ちょっと平たく言い過ぎかもしれませんけどね。でも、アナプランって1兆円買収じゃないですか。で、僕の記憶だとアナプランって500億円ぐらいの ARR な気がするんですけど、合ってます？
プランはですね、どれぐらいだろう。
6億ドルだから600億円ですね。
うんうんうん。
うん、だから、5億円の時、あ、ごめんなさい、500億円の時に、1兆円だから20倍 ?500、1000。20倍か。1兆円だから。
うん、20番で、20倍ですね。
ですね。だから、これ、マルチプルで20倍ですから、今それがアメリカでも7倍とかになってますよね。
はい、なってますね。
5倍の会社もあると思うんですけど、
うん、
だからもし5倍だったら4分の1になってるわけですね。
うん。
だから2500億円の会社を今だったら1兆円だったってことじゃないですか。
うん、うん。
なので、21年案件はやっぱり全部バブルマルチプルを基準にしてるので、底辺だ、底辺だってやつですね。
なるほど、なるほど。
まあ、ただ
これからは大変。はい。
僕もアナプランの買収1兆円見たときにはものすごい夢を感じたのは、僕らも事業計画 SARS をコツコツやってるじゃないですか。
はい、はい。
で、Excel 最強じゃないですか、やっぱり。普及率も、柔軟性も。そうそうそう。だから、まあ、牙城は高いんですけど、600億円 RR を作ってるわけですね。まあ、当然大企業っていう予算が潤沢なところにぶち込んでるので、アナプランは。アーパンもめちゃくちゃ高いんですけど、SMB もあり得るなって僕らもアナプランを見て思いましたし、そしたら、US でフィンマークとかプライフィナンシャルズっていう YC カンパニーがありますけど、一社はブレックスに買収されましたけど、やっぱりアナプランを一つの、理想的なベンチマーク企業として、SMB の事業計画さ立ち上がってきているはずなので、この1兆円もね、後押しになったでしょうね。
確かに確かに。そうですね。
めちゃくちゃいいプロダクトでしたよ。アナプラン、僕も実際のプロダクト見ましたけど、
あ、本当ですか。
大企業、商社もかなり国内入れてますし、
うん、
本当に Excel でシミュレーションしてるんですよ。大企業、警察さんがもう地獄のように各事業部、カンパニーとかにもういろんな Excel テンプレを渡して入力して、解析して、口差しして、マクロ組んで Excel が落ちて死ぬみたいな、はい、僕もやってましたから。企業にはこれ刺されますね。クラウドでスケーラブルじゃないですか、その分。で、各部署入力して、もう吸い上げが瞬間なので、エクセルエラー起きないわけですよ。計算も変にならないわけですよ。いいプロダクトでしたね。
確かに。じゃあ、プロジェクション AI も1兆円企業になって。
まずは10億円 ARR。10億円 ARR を目指しますね。
まあそうですね。着実に成長して、って感じですね。わかりました。であとは、そうですね、まあ、そのアナプランとか、そのセールポイントとか、あとはサイバーセキュリティのそのプルーフポイントとか、
うん、
結構、大型の上場企業を最近買収するようになってるんですけど、
うん、
なんか次、どの辺買収されそうかとかって、うん、なんか浅田さんの勘としてなんかあったりします？
ぜひ聞いていただいた方は、プロジェクション ADB というものを我々一部無料でも見れるので、ぜひアクセスいただきたいんですけども、まあ、上場 SaaS 企業のバリエーションがバコン下がりましたから、
うん、
大企業でも、ざっくりと、そっか、一番小さくても、このライトスピードコマース、4500億円。一番小さい我々が掲載している会社と、まあ、5000億弱なんですよね。
うん、
5000、7000、8000とかになっていくんですけど、一番でかいところだと、当然 Adobe とか23兆とか、Salesforce 23兆とかになっちゃうんですけど、この会のところ、まあ、この、会といっても、アサナとか、ライトスピードでも4、5000億円あるので、ここら辺を買いに来るんじゃないかなと思いますけどね。アサナなんてめちゃくちゃ下がったんじゃないですか。
確かに。
1兆円ありましたよね、時価総。
ありましたね。
一時期。
ありましたね。
うん。
めちゃくちゃ下がったと思います。もう多分株価とか3分の1とか4分の1とかになってるんじゃないですかね。
そうですよね。
うん。
この辺は買う可能性ありますね。
うん。
で、ただその絶対額もそうでしょうけど、マルチプルですよね、結局。
そうですよね。マルチプルが低いところだと、一番低いのブロックなんですよね、スクエア。
これ決済の売り上げもあるから下がっちゃうんですけど、
うん、
アサナはとはいえ 8X なので 4X クラスで、ピュアサーズのものトゥイリオとか安いですね、 4.5X
なんで、うん、確かに。
VMware、クアルトリックスも 4.8X、Intuit も 4.9X。ドキュサイン、ここら辺ひょっとしたらブランドネームとして。
確かに、あるかもしれない
ですね。ドキュサインは低迷しましたね。
そうですね、だいぶ。
我々も愛用してますけど、
うん、
そこら辺じゃないですかね。時価総額がある程度リーズナブルで、
うん、
4から 5X クラスって感じですかね。そうすると、ドキュサインさんとか、でも 1.7 兆ありますよ。
う
ん。うん、なんか買えんですね。
まあでも、お金はたくさん持ってるんで、多分安ければ買いに行くんじゃないですか。
そうですね。
うん、
ドキュサインをでもどういう総合 SaaS にしていくかっていう、まさにプレイブックが必要でしょうね。
そうですよね。
まあ、Ion クラウドって、契約管理の、
はいはいはいはい、CLM ってやつですよね。
あそこと統合とかはね、そしたら契約管理は全部任せられると。
うん、確かに。
あとは日本のリーガルフォースなんですか、
うん、
会社の
今
は
まだ今
はい、もう素晴らしいですね。本当に。うん、株主もすごいし。
すごいですね。
本当に尊敬しかないですね。
うん、
そういう契約書を読み込んで AI がレコメするっていう機能をリーガルフォースさんは大企業向けに提供してらっしゃるんですけど、ちょっとすごいインテリジェントなあの AI があり、契約管理もできて、電子書面もできると。ただ、電子書面って僕も、まあ、関わったことあるんですけど、なんか、ウィナーテイクソールになりそうでならないんですよね、残念ながら。
うん、ならないと思いますね。
めっちゃ、価格で競争しちゃったりする部分もあるので、
うん、
そうすると安いものって入るじゃないですか、サクサク。
うんうんうん、
で、契約を交わす関係上、必ず相手の方が強いとか、自分の方が強いとか、こう、あるじゃないですか。
うん、
だから、なんか、ね、ウィナーテイクソールにならないんですよね、これね。
うん、確かに。
種類やってんだろうな、もう。数えきれないぐらいいろんな電子書面やってますよ、もう。
うん。
クラウドサイン、忍者サイン、ドキュサイン。
うん、
もうその3つが日本では主流でしょうけど、海外もっとあるんじゃないですか。アドビサインもあるし、うん、エコス、ドロップボックスのサインもありますよね。
確かに。なんかネットワーク効果も働きそうで働かないサービスですもんね、なんか。
そうなんですよ。1個だから困るのが、日本だとさっきの3つぐらいのサインが主流、まあ、あと GMO さんもやるのか、
うんうん、
そうするとそれでサインしたらそこで保存されてるんですよね、インボイスに、うん、だからどこでサインしたかって忘れるじゃないですか、
うん、
だからログイン しなきゃいけないっていう問題がありますよね。あれアグリゲートしてほしいですよね、なんかどっか
確かに
ドロップボックスとかどっかが、
うん、
そういうニーズありますよね、
うんうんうんうん、
ちょっと細かい話になりましたけど、
確かにな。まあ、それで言うとなんか、ドロップボックスとかボックスとか、その辺買いに行くっていう可能性はありそうですよね。
うん、
結構クラウドストレージって割ともう、成熟、なんかもう仕切ってる感ありますし、結局なんか Google でいいじゃんみたいな感じにもなりそうですし。
うちが出資させてたナレッジワークがそれできるといいなと思ってて。
はい。
ナレッジワークはパワーポイントの資料が、ドロップボックス、ボックス、グーグルドライブ、
はいはいはい、
シェアポイント、この4つのストレージに分散してても全部アグリゲートするんですよ。
お
どこにあるんだっけあれって問題を、
はいはいはい、
ナレッジワークが解決するんですよね、
はい、
ナレッジワークが代理ログインをドキュサイン、クラウドサイン、ニッチャサイン、ジェモサインとか、
うんうんうん、
そこのデータをアグリゲートしてくれたら、
うん、
巨大なナレッジマネジメントができるかもしれませんね。
うん、確かに。
そういうことですね、皆さん言ってるね。
そうですね。
ストレージ側じゃないんですよね。ストレージ側やっぱただの箱なんですよね。
うん、うん。
まあ、インテリジェントの箱なんですけど、ドロップボックスからボックスに行けないじゃないですか。
うん、うん、うん。
その上のレイヤーなんですよ、やっぱり。
うん。そうなんですよね。まあ、なんか、ただの箱、まあもう、割と、SaaS に結構箱って ついてるサービスが結構多かったりするじゃないですか。なんか元々なんかファイル保存できたりとか、なんで箱単体でなんかグロスさせるのは結構なかなか難しいかなと思ってて、
だから便利は便利じゃないですか。もういろんなストレージコネクトできるから、そこにファイルが行ったら通知が来るとか、だけど検索できないんですよね、スラック上は。
うんうんうん、
まあ厳密にはその通知を検索できるんですけど、
うんうん、
通知ってでもファイル単位では、まあ、あるようでないから、
うんうんうん、
スラッ ックでもないんですね。
うん。
すみません、なんか、なぜか我々の投資先のアピールになりますけど、ナレッジワークですね。
確かに。
話してて、アイデアが浮かんでしまった。
ぜひ、ちょっと浅野さんにも、ポッドキャストに出ていただきましょう。
出ていただきましょう。
はい。という感じで、はい、第45回目のワンキャピタルサーシャネル以上となります。
ありがとうございます。
はい、またでは次回の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。